Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金浦美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ皆さんツイッターなどでハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。いきなりですが皆さん、今日はゲストの方がいらっしゃってます。わ、今ね、もうね、始まりのね、私の声からこのワクワクドキドキ感がね伝わってたかなと思うのですが、早速お呼びしますね。こちらの方です、どうぞ。
どうも、土佐兄弟の兄の拓也です。お願いします。やったー、
ありがとうございます。念願叶いまして。
いやいや、こちらこそ本当に嬉しいっすよ。
ありがとうございます。土佐兄弟の拓也さんいらっしゃってくださいました。ありがとうございます
。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのね、本当にずっと来てほしいってこう、はいはいはい、ラジオで言ってたら、はい、その土佐兄弟さんの方からも、うん、来たいっていうオファーと、ダブル、どっちも、
もうだからいろんなメディア使って行きたい行きたい言いまくりましたからツイッターだ、自分でやってるラジオだ、いろんなところで行きて、出てって言いまくってようやく来させていただいて、
いや本当にこうやってもう、はい、あの以前ね、日向坂 の、 この特番でもこう、はい、こう来ていただいて、はい、もうね、生粋のお日様
嬉しい、これ言われるのめっちゃ嬉しいんですよ俺。
す、
日向坂のメンバーの人に本当生粋のお日様ですねとか、はい、もう理想的なお日様だって言われると、もううわ嬉しいってもう寝る前に思い出すんですよと言われたこと
すごい熱量が、嬉しいですね。
熱量上がってますよマジで。
デレデレでしてますよ。
デレデレしますよそりゃ。
いやでも、もう以前お会いしたからもう慣れました
よ、ね、いやまだでもちょっとやっぱり光り輝いてますよ本当、僕からしたら。
私は光り輝いてますって皆さん。
スーパースターですもん僕からしたら本当にで、そう、マジそうですよ。で、しかも今日ね、お誕生日を迎える金村さんのね、はい、お祝いをこう言えるってこと自体もちょっとテンション上がっちゃってますよマジで。
ちょっとそうですね、
ちょっとそれで本当ごめんなさい、それもミキサーさん調整してもらうしかないです、抑えられないですよ俺。
ちょっとそうですね、すごい熱量でありがたいですねいやこんなにこう日向坂、はい、さらに私のね、そう、誕生日前日ということで、
うん、そうです、おめでとうございます。
いやありがとうございます。まあちょっとあの私からね、土佐兄弟さん、はい、そしてあのコンビのね、ちょっとあのご紹介をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、土佐兄弟のツッコミ担当のお兄さん、はい、拓也さんと、そしてボケ担当のゆうきさんとのお笑いコンビでございます。はい、YouTube チャンネル土佐兄弟の青春チャンネルは登録者数44万人。
ありがたい。44万人。
高校生あるある、そうですね。やっぱ有名なのは高校生あるあるはじめとした TikTok の総再生回数はなんと、はい、10億回超えで。
10億回ね、見ていただいて。
すごいですね。私もそう、TikTok よく見るんですけど、やっぱ、まあ、もう見ますもんね、すごい。
あ、よく流れてきます。
はい、トレンとかに入ってて、すごいな、やっぱバズってる芸人さんですよね。私たちもやっぱ真似しなきゃなっていうのは、いいところ盗みながら、それをやっていかなきゃなと思ってます。
いいところ盗みながら、
はい、私もバズりたい。
いくらでも協力しますよ僕にできることがあるのであれば。
あ、本当ですか、
はい、今すぐ弟にあるあるネタ考えろ
って言います。いやいやいや、そんなおこがましいことあるの全然なんですけど、本当にそう、若者からの、ね、支持がすごい、
ありがとうございます、
芸人さんでございます。あ、もうお会いしたことあるんですけど。
そうですよね、ちょっとだけまあご挨拶させてもらって、でそうですね、ちょっと話した。
その時はでもあんまりちゃんと直接お話しするという感じではなかったので、
うん、そうですね、大人数でいてみたいな感じでしたもんね。
あ、そうですそうです。まだだから、うん、その日向坂どんくらい好きなんだろうっていうところがまだ疑問なんですよね、はい、今日もね T シャツちょっと日向って書かれてる、こちら
に、ね、書いてる、これ、はい、多分ですけど、これファンクラブ限定のやつですかね。
え、そうなんですか。
僕入ってるんですよファンクラブ。
え、それファンクラブ限定なんですね。
ファンクラブ限定だと思います確か。
おー、すごい。
そうですよ。でデザインもかっこいいし、日向さんもいっぱいたんで、はいはいはい、ちょっと事前に購入させていただいて。
あ、なるほど、ありがとうございます。
本当にもう生粋のお日様というか、もうめちゃくちゃ好きですよ。
それ確認なんですけど、はい、本物ですか。
本物だなんで俺そのデザインだけパクって自分で作るんですか。
大丈夫です、パチモン
で。パチモンとか出回ってないでしょ。あ、自分でこれ書いてないですよ。
あ、その時代だったかな。
いや、これです絶対黒い T シャツ買ってきて白いペンで塗ったりとかしてないですよ、
ね、大丈夫かな。
どんだけ疑われてるんだよ、はい、俺本物だってそうですよ。
いやー、よかったです。ありがとうございます。そんな今日もね、お日様のね、洋服を
誕生日ってことで、やっぱひなたんっていうね。
ああ、そうですね。確かに誕生日とかけて。
そうですよ。
さすがでした。ありがとうございます。
いいっすね、楽しいっすね、
はい、いきますね、はい、はい、たくやさんはですね、はい、浜松町某ラジオのね、はい、あのクルーをされてると思うんですけど、まあこちら今あの放送されている東京 FM は半蔵門でやってるんですけど、
半蔵門で、
あのこの番組知ってますか？
この番組、 この番組知ってますよ、もちろん。
本当ですか？
もちろんもちろん知
ってます。聞いたことありますか？
聞いたことあります。
ありがとうございます。
前回の放送も99回目の時に金村さんやられてた時も聞いてましたよ。
ありがとうございます。99
という数字を聞いて何を想像されますでしょうかみたいな感じのオープニングでしたよ。
違う、
よくないな。最近のしか聞いてないって何ですか？
あ、でも最近やっぱお日様になられたばっか。
いやでも本当、まあまあまあ、そうですけど、ちょっとなんか俺がまるでなんかリサーチしてきたみたいな感じで自然と入ってきてますから。
すごいですね、ありがとうございます。でもやっぱりね、はい、浜松町の方だなってちょっと思ってる、は
い、浜松町の方だなって思ってる。
そうです、やっぱ浜松町、
僕のこと。
で、私はもう半蔵門一筋でやっぱりこうレギュラー番組やらせてもらってるんで、
はい、はい、え、ちょっと待ってください、俺この番組手続けるためには浜松町捨てなきゃいけないそれはリスクみたいな背負いながらじゃないと半蔵門出入りできない。
そうですそうです。
いやいや、でもまあまあ確かにそれは今僕はもういるのは半蔵門ですから、はい、それはもう半蔵門で今日は一生懸命全力でやりますって気持ちでいきますよ。
はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ今日はもう半蔵門で。
今日はもう半蔵門
で。わ
かりました、
いい
ですよ、もうこの後も浜松町に行きません。
わかりました。
今日はね、
はい、私の目を見ていってください。
今日は半蔵門で言います。
はい、ありがとうございます。
なんだこれは何を言い出したいんだこれは
すごい真っ直ぐな瞳で言っていただいたのでありがとうございます、はい、はい、じゃあね、あのいろいろ質問していきたいなと思うんですけれども、はい、はい、あのまずね、やっぱり聞きたいのは、はい、どうして日向坂を知ってこう好きになったんでしょうかね。
なるほど、はい、僕ね正直だからまだねちょっとね、はい、日は浅いんですよ。大体8ヶ月。
8ヶ月、あ、でも長いですよね。それは
去年のね12月ぐらいからなんですよ。
はい、はい、はい、
でそれがまあちょっときっかけがありまして。
ありがとうございます、はい、
12月に、はい、高本さんと、
はい、はいはいはい、
1日ちょっとガッツリロケを一緒にさせてもらったんですよ。
はい、わかりますわかります。
その時に、はい、結構その日向坂の話というか、うん、ちょっと聞いたりとかしてて、うん、で家に帰って、はい、そう言われたからにやっぱ日向坂のことちょっと調べたいなと思って、
はいはいはい、
まあ、YouTube だり何だりとか見たり、はいはいはいはい、プロフィール見たりとかしてたら、うんうんうん、もう気づいたら本当に朝になってて、
は
い、もうどっぷり本当に2つの意味でお日様が差し込んできたみたいな。
うわ
ー、
え、うわ
ちょっと待って今のはさすがやりすぎました今のはちょっと舞い上がりすぎました俺が、
はい、いやすごいいい例えだ。
本当気づいた朝になってて、
ね、
それぐらい時間忘れるぐらい見入ってしまいまして、もうその日から、
はいはいはい、
もういろんな日向坂の作品だったりとか、うんうんうん、ドラマだ、
わ、
映画だ、
すごいですね。そんな
各作品を全部見て、
いやいやいやいや、
で今に至るまでもずっと好きでいさせてもらって。
いやありがとうございます。こうやってこうお日様の輪がこう芸能界というか、うん、そういう芸人さんとも広がっていくっていうのが、はいはい、こう私たちですね、もうやっぱり理想日向坂を知ってもらうっていうのが嬉しいことだなって思ってるので、は
い
は
い
は
い、どんどん広まってってほしい
ですよ。いやー、ね、ありがたいですね。
魅力ながらね。
でも、はい、あの最初にこう高本彩香さんと共演されたってことは、
はいはい
はい、やっぱ高本さん推し、
はい、いや、じゃあこれだから別に推しとかきっかけはそうであれ、はいはい、日向坂46もう、はい、全体が好きなんですよ。
え、でも、はい、一押しはいらっしゃるんですかね。やっぱ最推しと言いますか。
最推し、
はい、
じゃ何ですか最推しって
最やっぱ最もの推し、
うん、も
っやっぱいますよね。やっぱそこまでこう、はい、8ヶ月間こう日向坂すごいとっぷりこう、はい、ハマってくださってるってことはやっぱ、はい、輝いてるなっていう、はい、やっぱいますよね。
やっぱ
誰か、はい、誰かな、はい、ちょっと教えていただきましょうか、はい、推しを教えていただいてもよろしいですか。
金村美玖さんです。さ、そうでしょう。そりゃそうでしょ。ミクティでしょ。
わーい、
当たり前じゃないですか。
ありがとうございます。
それはもう
ありがとうございます。
本当に光輝いてます。
いや嬉しいですね。
元気もらってますマジで。
いやもうね、もう私たちの余計なことまでファミリーですよ、
は
い、
やったファミリー入りさせてもらってめちゃくちゃ嬉しい
ファミリーです、はい、ありがとうございます。
一人ということでいいんですね。ありがとうございます、
はい、ということでですね、はい、まあ早速ね一曲かけたいなと思うんですけど、いつもね、はい、私が好きな曲かけさせていただいてるんですけど、はい、今回やっぱりたくやさんいらっしゃっていただいたので、
はい、
坂道グループの一押し曲、うん、
はい、
一つこうかけていただきたいなと思うんですけど、曲紹介よろしいですか。
かしこまりました、
はい、
では聴いていただきたいと思います。
はい、
日向坂46でアディショナルタイム。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。 改めまして今夜はゲストに土佐兄弟のお兄さん拓也さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。先ほどね、はい、あのアディショナルタイムを、はい、選曲していただいて好きなんですか？
はい、めちゃくちゃ好きで、これね、選曲した理由が2つあるんです。
はい、ああ、ありがとう、すごい。はい、
あの、僕、日向坂好きになって、はいはい、初めてひなくりに行かせてもらったんですけど、はい、生で初めてパフォーマンスを見るのが、そのひなくりが初めてで、その時に1曲目にやったのがアディショナルタイムで、なんだこのかっこいい曲は。
わあ、
ものすごい衝撃を受けて、そして2つ目の理由、その時にセンターを張ったのが金村美玖さんですよ。バッシーハマりました。
話が上手ですね。
いや、本当にこれぐらいね、やっぱりその時に幕張で衝撃を受けたんですね。
ありがとうございます。覚えてます。うわー、嬉しいですね。こうやってちゃんと意見をいただけるのはめちゃめちゃ嬉しい。ライブでもすごく、はい、アディショナルタイムはやっぱ結構盛り上がる曲なので、はい、
盛り上がるでしょ
う。そうなんです、超楽しい曲なので
立ち上がりましたもん、やっぱり一発目これで。
ありがとうございます。はい、ということで先ほどはちょっとね、いろいろ、はい、やっぱりちょっとファミリーをね、はい、確認したいなって思って、
そうですよね、そう
愛を確認したいなっていう気持ち、はいはいはい、あ、でももう一個確認しときますか。
えマジ結構打ち解けなかったオープニングで
一個ね、やっぱちょっとまだ疑問があって。
まだ疑問ある。
はい、そうなんですよね。
すっげえいろんな容疑かけられてんじゃん。
あのラジオで、はい、あの日向坂以外のアイドルさんも結構お好きってこう、
ね、まあまあまあ、まあ、
言われて、はい、伺ってるんですけど、
いやいやいや、
まあ、それは事実ですよね、はい、とりあえず。
まあまあ、言ったことはもちろんありますよ。
そうですよね。
はい。
そうでも、
悲しいね。
そうですね。
ちょっと悲しいね。
ちょっとやっぱ悲しいですね。いやいやいや、こう、お日様、ね、でも、はい、まあ、そうですよね。まあ、はい、いろんな可愛い女の子いらっしゃいます
ね。いやいや、別に可愛い女の子として別に好きとかってことじゃないんですよ。その、普通に、いいグループですよねっていうことで僕は言ってますから。
たくやさんは、
どっちしたんですか、急に。
一体、
はい、
どこのアイドルが一番好きなんですか？それ
僕が一番好きなのは日向坂46です。そうでしょ。
すいません。
おい、横で作家が机叩いてたの。どうなってんだっつってドンドンドンってやってたぞ今。おおおおおですよ、本当に。
ちょっとね、無理やり言わせた感がちょっと出ちゃったかもですけど、
いやそんなことない、心から思ってますよ。
いや、ありがとうございます。
本当に大好きですから。そうそう
そう、嬉しいです、はい、本当に。今日はね、そんなじゃあ愛をね、はい、どんどん語っていけたらなと思うんですけれども、いい、
まあ、まずね、はい、その僕日向坂さらになんていうか、どっぷりこうハマるきっかけになったのが、
はい、
映画なんですよ。3年目のデビュー。
はいはいはいはい。
これをね、多分日向坂聴き始めてから2週間ぐらい経った時かな、
はいはいはい、
そういう映画があると、
はいはいはい、
おそらくなんか僕らのラジオにそのリスナーの人が教えてくれて、
うんうん、すごい、ありがとうございます。
そうで、それ見たところ、うん、はい、まあまあもう本当に終始号泣ですよね。
うわ
ー、こう、でこれ何かっていうと、うんうん、なんかちょっとこう言い方あれかもしれないですけど、ちょっと芸人と似てるなと思ったところがあって、
や
っ
ぱりその、
ね、はい、下積みを経て、やっぱいろんな悔しいこととか、はいはい、なんかいろんな逆境とか、うん、いろんなことを経て、
うん、
こう着実にみんなで力を合わせてステップアップしていってるっていう様が、
うん、
ちょっとこう僕らも下積みがあって、
うん、
全然お客さんが入ってないライブとかもやって、それでも一個一個ステージ大事にして、うん、なんとか今も頑張れてるみたいなところに、ちょっとこう似ているところがあって、
あ、
そこで一気に感情移入してしまいまして、
あ、重なる部分がやっぱり、
そうなんですよ、
はいはいはいはい、
あったりとかして、で、そこでやっぱりこう日向坂の皆さんが、一致団結してこうなんかこの乗り越えていこうとする姿勢みたいな、結構描かれてるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね、はい、
あれがねちょっと僕の中で日向坂をもう一歩奥にこう好きになる、
なるほど、
きっかけで、多分それね、そういう人多いと思うんです。
なるほどなるほど、うん、まあ、確かに日向坂って結構明るいグループみたいな、そういう、こうイメージがやっぱりありますから、うん、はい、映画を見ると、うん、あ、こんな過去もあったんだなっていうのも知れて、 よりなんか好きになってもらえるっていうのは確かにありますね。でも芸人さん時代の時も、うん、やっぱそういうなんだろう、ちょっと困難だったこと、はい、なんかやっぱ過去にそういう下積み時代で辛かったことみたいな、やっぱあるあったんですか、いっぱい。
めちゃくちゃありました、やっぱその、
そうなんですね、やっぱ
オーディションと言われるね、やっぱテレビ局のネタ見せみたいに行って、
はいはいはいはい、
どうもあれだしたってネタ見せ終わった後にも一発目に、はい、今のやつ何が面白いのとか言われるんですよ。
怖い。
でもちろんそこに交通費なんか出ないし、
は
い
は
い、だからそこも言ったらもうオーディション行って 落ちたら、はいはいはい、もうその分自分たちでお金払ってそこに行ってとかしてましたから。
大変ですね。確かにそれを繰り返して、はい、で勝ち上がって
くる。まあなんとかだから今ねちょっとこうありがたいことでお仕事いただけるようになったっていうのも、だからこそ今も一個一個の仕事をこう、うん、なんていうんですかね謙虚にこうありがとうございますってやっていこうって姿勢は、でも日向坂のあの僕が映画を見て、あ改めてそうだと、今のこのポジション当たり前だって絶対思っちゃいけないなっていう。
いや本当にそれは私たち今その話を聞いて私もそう、めちゃくちゃ共感しました。
はい、ああこの番組でも、はい。今のトーク何が面白かったのってよくあるんですよ。
ちょっと待ってください。まだそんな集中受けてるんですか。
まあでもそういうのを経てこう成長していく。
すごいな。めちゃめちゃポジティブだな。
うん、そうカットされたり。そんなんばっかりですよね。もうそんなやっぱ困難っていうか、はい、まあ失敗してね。
いやでもだからそう言われてもへこたれずやっていくぞっていうこのマインドをやっぱ持ってる。はい、
そうです。すっごいメンタル強くなりました。う
ん、それがいいっすよ。
すっごいメンタル強くなりました。やっぱもともとどう、なんかメンタルは弱かったですか、武田さん。
でもね、僕はね、メンタル割と強い方なんですよ。
あ、そうなんです
ね。何を言われても、だからその、はいはい、あ、わかりました。またじゃあ面白いの作ってきます。なんですけど、うんうん、弟はネタを作ってる側だから結構繊細だったりして、はいはいはい、
あ、なるほどなるほど。
言われたの。どんなこと言われなきゃいけないんだよとかってやっぱこう爆発となるんですけど、そこはもうだから兄弟で、いやここは耐えようと、頑張ってやってきて、いつか日の目浴びることがあるからっていうのをやっぱやってたことを思い出しました
よ。なるほど。やっぱでも兄弟だからこそそういうなんか支え合い、やっぱ お兄さんのそうそう、やっぱ力強さみたいなのがやっぱすごいね、響いてるんだと思います。はい、まだ日向の良さが語ってないのよって来てます。
え、
なんか土佐さんプロモーションのトークになってるけどって来てます。
ちょっと今それ日向坂のフィルター通して俺らのなんか俺らの自慢話みたいになってたってことですか。俺たちはこうして
もっと逆転していくわ、
やってきましたみたいになってました。
騙されてました私。
よくねえな本当に。
やばい
そんなことなかったと思うけどな。教えてもらいましたみたいなね話だったと思うんですけどね。
日向坂の話もちょっとね、はい、じゃあしていきます。
日向坂の話しましょうよ。もうそれしに来てる土佐兄弟の話はどうなっていいんですよ。今
聞きたかった、ちょっと私も気になってたので。
どうでもいい、日向坂の話した
い。いやでもやっぱり芸人さんとだったりとかそういうバラエティだったりとかで、はい、やっぱ共演する機会があると思うんですけど、はい、なんかそういった印象ってありますか。
いやでもねやっぱり、まあ、オードリーさんの元でねバラエティやられてるからっていうものもあると思うんですけど、うん、バラエティスキルめちゃ高いっすよね。
いや
これもまたちょっと他局のラジオで、はいはい、ロッチさんと、はいはいはい、桜坂さん、はい、日向坂さんでやってるラジオあるじゃないですか。
やってますね。
そこで僕なんかツッコミの講師みたいな、まあ、ちょっと偉そうなあれなんですけど、
はいはいはい、
っていうのでそのツッコミを教えるみたいな、
はいはいはいはい、
テーマの時に僕結構いかせてもらうんですけど、めちゃくちゃみんな頭の回転早いです。
おー、はい、すごい嬉しい、
ね、影山さんとかすごいセンスいいっすよね。
そうですね、やっぱ影山さんはもう修正も頭がすごくもう綺麗
で、
ね、
前、はい、光 TV の特番出させてもらった時も大好き、はい
はい、
日向坂
さん、はい、ありがとうございます。
大喜利で、
はい、
もう普通になんか女芸人の人みたいみたいな、何このセンスって思ってたけどありました。
褒めてくれる、うわ嬉しいです。もうメンバー喜びますよ、すごく
面白いっすよね。
ありがとうございます。そうやっぱりね、もう昔からこうオードリーさんの元でっていうのもあるんですけど、結構やっぱ一期生のね皆さんがすごく引っ張っててくださるんですよ。私二期生ですけど、もともとすごくなんか楽屋にでも面白いことが起こるグループなので、
かと思えばね斉藤京子さんとか結構淡々とトークで面白くなんか、
そうです、ね、
話したりとか、
そうなんですけど、キャラクターがそれぞれすごく濃いなっていうのは自分でも思いますね。だからこういう子が好きだなっていう推しがやっぱ見つかりやすいのかなっていうのも。
そうっすよ。
はいはいはい。
カトシはカトシでなんかね、あの独特の雰囲気で、
はい、そうですね。
話す感じが面白
い。いやそうなんですよ。そのねギャップとかもありつつ、でも金村推しですよね私。
金村さん推しですよ、もちろん。もちろんですよ。
話
ちょっと待ってください。またすり替わってるって何ですか。
すごい話が上手だから私もうん聞い
て、それは金村さん推しですから。
あ、なんかじゃあ、おこがましいんですけど、はい、なんか私のいいとこ、なんか推しポイントをちょっと一ついただいてもいいですか。
いや分かりました。でもいやガチで言いますよ。いやそれバラエティとかその全部含めて、はい、トータルの僕推しポイントは、は
い、ありがとうございます、はい、
僕ね金村さん、はい、ギャップです。
ギャップですか。
あのね、なんとなくの印象、はい、金村さんって結構こうなんか とりしてるというか、
あ、
落ち着いてるっていうイメージだった
んですよ。
あ、なるほど、はい、お会いする前とかラジオとか聞く前とか、
うんうんうんうん、
で会ってみたら、うん、結構わーって喋ったりとか、うん、そのするしでパフォーマンスするってなったパフォーマンスするで、はい、めちゃくちゃダイナミックな動きとかするじゃないですか。
はい。
でもその俺ギャップがすごいなって思います。
おー、嬉しいですね、
うん、そこって結構やっぱり魅力的なところだと思うんですよ、
う
ん、
あ、え、そう思いますか。お
ー、そうですよね。え、あんま自覚ないですか。
自覚はないですね。
え、
あ、でも結構大人っぽく見られがち。
そうですよね、それも俺でも思った。
はいはいはい、
なんかちょっとクールなイメージなのかなと思って、
はいはいはい、あー、なるほどなるほど。
あとね、もう一個ありますわ。
あー、はい、はい、
ガチでおしゃれ、
うん、おこれはこのラジオの成果が出てるじゃない。どこら辺がですか。なんと、
いや普通にまずファッションめっちゃおしゃれじゃないですか。
ありがとうございます、うん、今日はユニクロなんですけど。
いや、だからそうそういや、でもそのユニクロをそのなんかおしゃれな感じで着こなす、う
ん、
すご
い、ユニクロさんやらせていただいて
ですよね、
はい、
ブログとかで見てます
よ。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ユニクロ、
だってなんか日向のバス旅に帰省編の時に、
はいはい、
見てますよマジで。はあ、え、革ジャン着てたでしょ。革ジャン着てた。革のジャンパー着てたり。
いや、着てました着てました。
あれ着こなせんのすごーって思って。俺最初そこばっか見ちゃいました。
いやいやいや、そんなことないですよ。
みんながトークしてるところ。
普通の服でしたよ。
え、待って、カメラさん、ライダースみたいな着てねえと思った。
すごい。
なんかモコモコっとした。
ライダースは着てないですね。
でも革のやつ着てましたよね。
革着てましたけど。
レザーの。
いや、そんな、すごい細部まで見てらっしゃいますね。
見ますよ、そりゃ。押してますから。
ありがとうございます。嬉しいです。
押しですから、そりゃ。
いや、ほんとなんかですね、みんなからはおしゃれをこう逆にいじられてる、うん、生きてるんですけど。
いやいや、それ誇りに持った方がいいですよ。
あ、ほんとですか。
おしゃれでこう着こなせてるって、それはもうね、うん、うん、あなたにしかないセンスですから。
ありがとうございます。
そりゃそうです。
はい。ちょっとね、モデルも頑張りたいと思います、ここで。
そうですよね。
はい。それでは、はい、ちょっと今回ですね、はいはい、お日様なら共感間違いなしの、日向坂あるあるをちょっと考えていただいてると、ちょっと伺ってるので。
はい。めっちゃ考えました。
本当ですか？
本当に。今日は新潟で僕の仕事あったんですけど、は
い、ありがとうございます。
行き帰りの新幹線で、合計4時間考えました。はいはい、ちょっとこれもうなんか変にあれなんで、ちょっとメモ見ていいですか。
ああ、もう全然、本当に。
メモってきてるんで。
本当にもうこんなにね、はい、この番組のために考えてくださって、本当にありがとうございます。
割とね、これちょっとだからまあ、お日様あるあるというか、でもこれ僕がちょっと正直、はいはいはい、まだお日様歴浅いんで、はいはいはい、いや、結構それ手前だなと思われるかもしれないですけど、はいはいはい、今僕が思うちょっと。
ありがとうございます。
お日様あるある。
リスナーも嬉しいと思います。はい、あるあるって思ってもらえる。
言うんで。
はい。
まず一つ目。
はい。
日常会話で、今日暑いよな、特に日向めっちゃ暑いねと不意に日向って言葉出てくると何かニヤッとしちゃう。俺
え
今日向釣ったみたいな、なんかニヤッとしちゃうって、これお日様あるあるなんですよ。
え、
結構あります。
結構ありますか。
子供とかと外歩いてて、
はい、
日向暑いねとか言うと、
はいはいはい、
子供には別にそう言わないですよ、はいはい、日向かねとかって言わないですけど、
はい、
こいつ日向釣ったなみたいなのあったし。
なるほど。不意にこう会話の中で、
は
い、日向っていう言葉とか街とか
出てくるとね。
わかります。私も、ヒューガナツのドリンクとかあると、ちょっとやっぱ買いたくなっちゃいます
ね。ね、そうですよね。
はい。
やっぱそう、そういうのはね、潜在的なんですよ。だからもう一個次もなんですけど。
はい、お願いします。
洋服屋行って、二択で迷ったら、青系選びがち。これね、マジで俺お日様になってから、
いや
ちょっと自然となんか水色っぽい服増えましたもん。
ええー、そうなんだ。
そう、なんか同じなんかサイズでどっちにしようかなってなった時はもうじゃあ。
ええー、面白いですね。
そうですね。やっぱお日様カラー。
わかります。まあ、グループカラー空色なんですけど、はい、選びますよね。赤か青だったら、うん、青ってなるかもしれません、私も。
だって僕漫才衣装の時、
はい、
もうがっつり あの空色というか水色なんですけど。
そうですよね、そうですよね。
後付けですけど、やったと思いました。過去の俺よくこの色選んだ、よしって思いました。
確かに確かに。
散々ドラえもんカラーだっていじられてきたんですけど、
そうなんですか、
今は胸張って俺はお日様カラーだと。
あ、ほんとそうですよね。
はい、あとまだ5、6個あるんですけど、でも
いや
全部言うのもあれですもん、ね。あ、じゃあせっかくちょっとカメラさんいるからこれいこうかな、
はい。
はい。趣味の幅広がる。これね、ちょっと説明をさせてほしいんですけど。
はい、お願いします。
これね、本屋さん行きましたら、
はい、
ターザン。
あ、
で、これ表紙、ね、
はい、
金村さんと川田さん、ね、
はい。あ、そうです。はい。
まあ手に取りますよね。
はい。
お、出てると。
うん、
これ買おうと思って。今までやったことない2秒ストレッチやってますよ。やったことない、今までストレッチやんて。
ありがとうございます。
でも、
ま、
日向坂をやっぱ好きになったことで、
うん
うん、やっぱ活動の幅広いから、
うんうん、
いろんなところで見かけるんですよ。
ああ、ありがとうございます。はいはいはい。
だからそういう意味では、 それをやったことないけど、うん、ついつい手に取っちゃった。
なるほど、はい、確かに私が何か始めればなんかそういうのもなんかやっぱファンの人にも伝わって写真始めてくれましたとか。
いやマジそうだと思います。そうですね、カメラいいの
を、ね、あそうなんです、はい、カメラ好きだとそういうのがどんどん伝わってくるので、うん、いやそうなんですね、やっぱり
楽しいですよ多分お日様やってると、うんうん、なんかその趣味の幅多分広がると思います。
あなるほど、
うん、俺もドラムセット買おうかなと思います。
すごいね、ドラムまで知ってる。すごいですね、ガチでしたね。
ガチで考えました。
いや今すごい多分ツイッターとかでも、うん、分かる、あるあるある、嬉しい、
そう言ってくれたらね、
いっぱい言ってくれてると思います、お日様の方。本当にいやありがたいですね。またぜひいっぱいちょっと考えて、
まだいっぱいあるんで、はい、
ということでですね、はい、ここまでいろいろ日向坂愛を語っていただいたんですけれども、はい、最後にやっぱり日向坂とはというのを、はい、あの一言いただいてもよろしいでしょうか。
わかりました、
はい。
僕にとって日向坂46とは日常生活に欠かせない存在です。ありがとうございます。どうしてですか。
はい、どうしてですか。
いやだから本当にまあ曲を聴いて元気になり、映像を見て勇気をもらい、そして、まあ、ちょっと歌い始めちゃった。菅鹿尾さんを。聞いてねえじゃん。そっち側よ。どうしてですかって聞いてきたの。あ、もう飽きた俺に。うるせえなみたいな空気になってきてるの、これ。ちょっとそれにしても圧すごくないみたいな。俺が聞こえてないところで、イヤホンでその指示言ってんの。
すいません。
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村
美
久と
戸田兄弟兄拓也がお届けしてきた
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間となってしまいました。
すいません、ちょっとまた大好きな曲がかかったんでちょっと今そっちに
今ちょっとあのテンポ遅れました、
ね、はい、好きなんですよ。
あ、好きなんですか。ボーダーな、あ、
ボーダーな好きなんですよ。
ありがとうございます、はい、
これ多分ね生パフォーマンスで見た2曲目にやったんじゃないか。確か
そうです、
アディショナルタイムの次これでしたよね。
そうです、あの箱が降りてきて箱の中でこう一列で踊りました、
ね、はい、だからこれ1曲目2曲目で俺ほんとテンションフルマックスになったんですよ。
わー嬉しい、
あの幕張り
嬉しいですね、
忘れられない幕張りでした。
ありがとうございます、はい、本当ね、やっぱ日向坂ライブがとにかくやっぱり楽しいっていうのをモットーに、はい、頑張っているので。
いやさっきあるあるで言い忘れたんですけど、はい、キツネライブで聞くと良さ倍増するって
やつ、うん、そうですね、
これもね
確かに
言おうと思ったんですよ。
キツネはねライブ曲なので絶対外せない曲なんですけど、こうカーン、もう
カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン、
そうです、爆発できる曲なんですよね。ありがとうございます。あ、そうですね、今度またライブ来てくださいますか。
あ、もちろんです、はい、もちろん行かせてください。ケアフェスもあの行けなかったんですけど映像で見させてもらってましたし、
はい、私のサイレムカラー分かりますか。
イエローブルー、
イエローパステルブルーです。
いやパステルイエローパステルブルーだ。さあちょっと8ヶ月の知識の浅さが出たな。
そうですね、
パステル出てこなかった。
そうなんです、水色なんですよ。
これ今日夜寝れねえわ。さあ
いやそこなかなか、じゃあ今度また私は今度なんか日向坂のクイズを考えて、ああ出題したいです、
ね、それ言ってましたよね前、なんかエンディングでなんか日向坂お日様検定みたいなことやってちょっとあいつのお日様具合測らねえみたいな、はい、俺それ聞いてちょっと震えました。やばいやばいマジで、
いいですよ
マジで。
そしたらなんかちょっと勉強、私も楽しいし、
いやいいですよ、
お日様の人も楽しいかな、
楽しい勉強に関しては
。いやそうですね、ぜひぜひ や、はい、やりたいなと思って、はい、
やらせてください。
楽しかったです今日は本当に。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今後のお知らせなど、はい、この番組でぜひしてください、
はいはい、今度ですね土佐兄弟が豪華多数ゲストを招いて、はい、9月23日に KT ゼップ横浜にて土佐兄弟の青春文化祭を開催いたします。明日9月10日よりローチケにて一般チケットと20歳以下が対象となる青春割チケットが発売されますので、詳しくはホームページご覧ください。
私20歳以下だ。
お、9月10日だから、
はい、
20歳
になってる。
セーフ。あ、いけます。青春。青春割対象。
青春割だ。やった。私まだ青春味わえる。
9月23日なんですよ。
え？
あ、でも9月10日が発売日です。
そうなんですか？はい、
9人さんのライブですか？
私はですね、23日は、はいはい、 今んとこなんもないです。
もし本当に、あの、お時間あったら、
はい、
ぜひ、
ぜひ、
楽しい文化祭ですので。これ毎年やっていくので、はい、もしよかったらいつかちょっとその文化祭に、
ありがとうございます。
出ていただけたら
そうです。そんなおこがわし
い。いや、本当に。
いや、嬉しいです。
ゲストの方呼びます
ね。いや、そうですね。二十歳なんで、はい、青春割で、はい。皆さんぜひ、あのね、明日からですよね。
明日から販売でござい
ます。はい、明日からぜひチェックしてみてください。はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、本日は、ここまでです。
楽しかった、
ありがとうございます、はい、本当に来ていただいた私も楽しかったです。ということで、はい、お相手は日向坂46の金村美久と
土佐兄弟兄の拓也でした。
バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。今回の収録も終わりました。ありがとうございました。本当に改めて来ていただいて本当に楽しかったです。ありがとうございます。
めちゃくちゃ楽しかった、
ね、本当ですか。よかったです。
やっぱご本人を目の前にして、
はい、
この日向坂の話をするって、
はい、
最初でやっぱりちょっと緊張するかなってちょっと思ったんですけど、うんうん、やっぱやっていくうちに もちろん全て知ってるから、
うん、
その僕も喋りやすかったです。
うわ、全て知ってるんですって。
違う、日向坂のことをですよ。
そう
僕がじゃなくて、その金村さんが日向坂のことを全部知ってるから。
ああ、なるほど。私が。
やばいでしょ、俺が。いや、金村さんのこと全て知ってるから、ちょっときついね。
いや、今そう、身長とか聞こうかなと思って。
163?
あ、そうです。
マジで。
ほぼ163です。ほぼ163。
ちょっと気持ち悪くなりますよ。数字当て出したら、なんか。いやでもそうですよ。このことでやっぱり全部、
はい、もちろん ね、
メンバーですから。
メンバーです。はい。
知ってるので、はい、こう、日向坂の話すると、やっぱり全部が当たり前ですよ、
う
んうん、通
じて、ね。まあそうですね。はい、本当に。いや、なんか逆に、聞きそびれたこととかありますか？
いや、なんかね、はい、僕前に、はい、だから雑誌、その、モデルやられてる雑誌、
はいはいはい、
ビス、はい、で、土佐兄弟に会ってみたいですっていうのを結構前に、だから、こう、記事で書いてくれてたんですよ。で、あるあるをなんか一緒にやってみたいですみたいなのが書いてあって、それをね、実際、過去の、その、アーカイブをマネージャーに頼んで取り寄せてもらったんですよ。本当に書いてあるんじゃないかと。やったやったみたいな話になって、
まあ、
結構前の話なんで、今どうかってのはわからないですけど、はいはい、俺、金村さんの、なんか高校生あるあるとかあったら、ちょっと聞いてみたいなってちょっと思ったんですよ。なんか。
ああ、なるほど。
こういう、
ね、ハードル高いです、ハードル高いです。
こういう女子いませんでしたでもいいし、
はいはいはい、
こういう先生いましたよねでもいいし、
はいはいはいはい、
なんかこういう生徒、こういう男子いましたよねとかってあったら、
はいはいはい、
それなんか、お、いいねってなったら、実際ほんとなんか一緒にね、どっかで何らかでやってみたいなって。
ああ、なるほど。あるあるですか、
は
あ、私の頃のあるあるは、はあ、女子高生冬に毛布を腰に巻きがち。
毛布を、
え、なんか毛布をもう持参するんですよ。そうなんです。もう寒すぎて、でも高速に引っかかっちゃわないように、うん、なんか毛布はもういいだろうみたいな、なんかブランケット。
まあ、確かにそっか、高速に毛布を巻くべからずとか書いてないもんね。
それは書いてないから、もう最近の女子高生って、だから夏はもうハンディファン持ってるし。
あ、そっか。
はい、絶対もう逆にこう進化したこう首にのファンとかもやっぱ絶対電車とか乗ってても、あの女子高生は絶対持ってるんですよ。もうそういう便利、もう自分がいかにやっぱ可愛く入れるか、体調をこう整えて可愛く入れるっていうのが大事なんで、あの冬は暖かく、夏は涼しく、そしてもう可愛く、もうちゃんとメイクも
保つように、
そうですね、保てるようにっていう。
あ、でも今面白いな、パッと横見たら、はい、毛布腰に巻いてる女子ってい
う
タイトルの、
毛布を巻きながら本当にあの移動教室するんですよね。
え、マジっすか。
あ、そうです、そうです、
腰に毛布巻いて、
え、そうです、そうです、
ま、違う教室行ったりとか。
あ、そうです、寒いのでやっぱ廊下とか寒いじゃないですか。
おもろ、もうその絵がおもろいもんだって。
え、そ、え、結構あるあるかと思ってました。
いやー、もう
知らないですか。
いや、でも今のもしかしたらそういう女子高生はそうやってんのかもしれない、
はい、あ、そう、今そう、私の時代はそうでしたかね、は
い、
それがすごい逆に憧れで、うん、中学生の時はだから女子高生の方々は巻いてよかったんですよ、その。
え、じゃあ何、私も早く高校生、はい、女子高生になって毛布巻きてーと思ってたの。
そうです、毛布持ってきてーと思って。なんか中学生はちょっとまだ、あの、無理だったんですよ。やっぱ、ちょっと生きてるな、みたいな感じで。
ご自身毛布巻いてると調子乗ってんな、いつって思われ
て。違う違う、なんかやっぱちょっと憧れの対象みたいな。 いな。
あ、なるほどね。
そうなんです。やっぱり高校生になるといろいろ解禁、なんかできること、やっぱり男の子が、うん、文化祭で女装したりとか。
ああ、いたね。
なんかあと全身着ぐるみみたいなやつを文化祭で着るのがめっちゃ憧れでした。
あ、でそっちもおもろいけどな。
あ、そうなんですよ。
早くなんか毛布巻きたがる女子みたいな。
いや、そうなんです、そうなんですよ。めちゃめちゃ憧れでした。
毛布巻く女子に憧れる女子。
そう、そうです、そうです。
あ、それいいな。
もちろん、もちろん。あ、そうです、女子高生。まあ、はい、もう年ですけど。
そんな言ったらうちの弟今年28だけど、一応ね、高校生役やってますから。
いやいや、でも
それはファンタジーの世界ですから。
あ、なるほど。
そ
うそうそう、ぜひぜひすごいやりたいです。
いや、やってほしいな、一緒に。ちょっと
わあ、ありがとうございます。考えます。学校あるあるみたいなのを考えたいですね。
これちょっとぜひコラボ
やりましょう。
うわ、いいの聞けたわ。
ありがとうございます。
めっちゃ楽しかった。
はい、ということでですね、このぐらいでもうちょっと締めたいなと思うんですけれども、は
い、
本日はありがとうございました。
マジ楽しかった。
本当楽しかったです。ぜひまたいらしてください。
マジでもう来させてもらいたい。テンション上がっちゃって。逆になんか僕らのやつにも来てほしいですけどね。なんかタイミングあったら。
カーですよね。
カーです。カ
ー。カー。
そうです、そうです。
で、これ
だと。加藤さんから僕らはバトンをつないで。
あ、そうですよね。
はい、もらって。
生でやられてるんです。
生です、生です。
あ、そうですよね。
ぜひ。
あ、ぜひ。もう二十歳なので私は。
そうですよ。
もう大人なので。
大人なんで。
はい。あ、そうですね。プロモーション。
最高じゃないですか、マジで。
はい、ぜひかけさせてください。
もちろん、もちろん。はい、全曲それでいいですよ。全曲出た、その新曲でいいです。はい。
いや、すごい締めちゃう。いや、申し訳ない。土佐兄弟さんのファンが、こう、なんだなんだってなっちゃう。
いやいや、みんな喜んでくれます。
いや、本当ですか。はい、いや、嬉しいです。ぜひまたそちらも、じゃあ遊びに行
きます。遊びに来てください。
ありがとうございました。オーディー。